やあやあ、アリスさん。
うん。
こんばんは、こんばんは。
こんばんは。
ちょっと、アリスさん、聞いてくださいよ、聞いてくださいよ。
なんだい？
今さ、ちょっと、私の画面の右下にさ、ちょっと通知がポロンって出たんですけどさ。
はい。
まあ、私がちょっと知ってる、まあ、とある V さんがで、まあ、ちょっとお名前出すわけにいけないんですけど、とある知ってる V さんがですね、シバルリー2の配信を始めましたって通知が来てさ。
すごく気になるんですけど。
すごく気になるねーっていうことでですね。
なんと。
いやーね。個人的に、参加型とかでもね、一緒に遊んだことある、V さんだったりするんですけど、その方がシバルリー2を始めたっていうことでですね、いや、どんな内容になるかがとても気になる感じでございますが、はい、ということでですね、まあ、ちょっとその話は置いときましょう。はい、ということで、泉さんが、じゃあ、エイチャラさん、アリスさん、こんばんは、待機中です。あ、待機ありがとうございます。泉さんが来ちゃーっていうことではございますが、いや、昨日、そう。で、死の森高さんもタイトルコールまでには集合、桜さんもこんばんは、どうもこんばんは、なんかゆっくりさんが喋ってるな、ちょっとぼよみちゃん、一旦オフにして、そう、何でしたっけ、昨日さ、
うん、
配信中にね、警報が鳴りまくったっていうね、はい、俺のスマホからね。うんうん、皆さん、いかがでした？大丈夫でした？もう、いや、やばかったらみんな避難してくださいよ。ここに来ているってことはもうみんな大丈夫だと、思いたかったりもするんですが、はい、そんなわけでですね、皆様、いかがお過ごしでしょうか？アリスさん、涼しくなった？多少は。
うん、うん。
多少は涼しく。はい。
快適
ですか？
快適だよ。
でも油断すると数日後には灼熱地獄になってる可能性がございますので、いやー、頑張ってあれを直さないとね。なんだったっけ、エアコンを直さないとね
ね、ちょっと裁判で出た結果なんで、なんとかしたいと思いつつ、
はい、ということでですね、今日も元気にレイブンズナイトを始めていきたいと思います。雨にも負けず、うん、風にも負けず、さふいうものに私はなりたい。
なりたい。
いや、まあ普通は、
なるのか
い。いや、まあ雨と風ぐらいには負けんといてやっていうね。まあ誰しもこんな感じではございますけどね。さふいうものに私はなりたい。はい、しすいさん、こんばんは、どうもこんばんはでございます。さあ今日も始めていきましょう。レイブンズナイト。お、まおちゃんさんもこんばん、まおちゃさんかな、こんばんは、毎度でございます。うちも現役ロック飲んだんだから、エアコン早く、あ、これ、あれか、これ、あれだ、つばきちゃんだ、つばきちゃんだ、いらっしゃい、いらっしゃい、こんばんは。
いらっしゃいませ。
つばきちゃんはどうやら、現役ロック行ったらしいですよ。ドキドキ裁判、包丁裁判の結果、現役ロック行ったらしいです。
いやー、なかなか先立つものがね、困っちゃってるよ、う
ん、はい、ガチャ回さなければ耐えれてたかもしれないけどね。
やめて、
さあということで、行きましょう。レイブンズナイト、今日も最後までごゆっくりお楽しみください。レッツイグニッション。皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、雨にも負けず風にも負けないラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター補聴姫ことアリスラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。 はい、ということでですね、今日も元気に、ライブナイトを始めていきたいと思いますが、はい、つばきちゃんが本赤で、あー、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、こんにちは、こんにちは、こんばんは、まゆでございます。そう、昨日ね、昨日じゃない、おとついか。そう、ちょっとね、私、久しぶりに Vloid の作業配信とかっていうことでですね、何しようかな、みたいな感じで、ちょこちょこやってたら、つばきちゃんがフラフラフラってやってきたので、つばきちゃんの衣装を作る、衣装の下書きだけをする配信をやりました。イエイ。はい。まあ、そんな、こんなでですね、今日も、元気に、レイブンズナイトやっていきたいと思いますが、皆様、本当に、台風、大丈夫ですか？そして、八百長に、八百長はしてないです。八百長はしてないんですよ。はい。まあ、そんな、こんなでですね、そう、なんだ、台風が、過ぎ去りましたが、皆様ね、まだね、避難しないといけない場所にいたりするとね、それはね、やっぱりやばかったりするんで、やばい時はやばいなりに、やばいことをしないように、やばいように、やばい。
やばいよ。
はい、語彙力が、低下しております。はい、ということでですね、失礼しました。エイチャルさん、チュン、アリス、こんばんチュン、チュン、チュン、こんばんは、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
ひなさんもいらっしゃいませ。こんばんは、毎度でございます。さあ、ということで、ちょっと、咳が出る。
うん。咳か。咳、チュンじゃないんだな。大丈夫ですか？ちょっと僕はね。
違う、あれなんですよ。さっきね、カキピーを貯めて、カキピーの、ピーナッツの方の粉が、気管の方に行ってしまって、はい、それがなんか微妙、妙に喉に引っかかってる感じ。わかる？この気持ち。
とどまってるんだよね。うん。なんか、カスが一かけらみたいな。
そう。なのでね、はい、カキピーでございます。
水飲んで。
水も飲みながらやっていこうかなと思います。うん、さあ、ということで、台風は過ぎましたけど、台風が来てる間はね、皆さんね、何にもできなかったような気がするんですよね。皆さん。
そうだね、台風の時何してた？
私ですか？私ですか？何？
うん。いや、HR さんは放送してたかと。
いや、私、そう、昨日の夜とかね、放送してましたが。そう、今日ね、一応ね、台風が、過ぎ去ったわけではございますけどね。あ、そういえばさ、何でしたっけ？四国が台風がさ、なんか四国というか香川県さ、なんかね、あくまで個人的な感想なような気もするんですけど、なんかね、夜中に台風が通り過ぎちゃうっていうことが非常に多いんですよ。多い気がするんですよ。
うん、うん。
そう。何でしたっけ？なんかさ、台風が来るとさ、学校が休みになったりするからワクワクするじゃないですか。することあるじゃないですか。でも、なんかね、まあ、今回もそうだったんですけど、その夜中に、台風が通り過ぎちゃって、結局学校が休みにならないってことが、なんかめちゃめちゃ多いというか記憶に残っててですね。で、何でしたっけ？ひょっとしたらまあ、ほら、休みなのに休みにならなかったっていう悪い記憶からさ、そういったのがその記憶に残りやすいというかさ、思い出に残りやすいだけなのかなって思ったりもしてですね。そう。ちょっといろいろと調べてみたんですよ。そう。ね、つばきちゃんが、台風休ませねえよって。あ、アリスさんちょっと声が遠いみたいです。
いや、ごめんなさい。ちょっと今ね、風邪薬探してるんですよ。すいません。
そう、台風が休ませねえよっていう感覚なんかなって思ってですね。ちょっと実際、調べてみたらところですね、その気象庁さんとか、お天気 JP さんからの、情報によりますと、台風自体がですね、赤道、南の海ですね、赤道付近で、日中に発達して、で、まあ、太平洋高気圧の縁を回って北上してくるんですよね。ニュルーンと。
何、ふるんって、どういう音で？
そう。ね、まあ、 海の上、南の海の上では、ゆっくりノロノロと進む台風なんですけど、まあ、北上して、まあ、偏西風なんかに乗ると、猛スピードで、急加速するんですよね。
うんうんうん。
で、まあ、ちょうどね、その、南の海から四国近畿地方へ到達するまでの所要時間と、その、日本の風のパターンの兼ね合いから、なんかちょうど夕方から夜間にかけて四国付近を通過するルートになるケースが、まあ、統計的にも結構しばしば発生してるらしいんですよ。
うん。
そう、そうなんです。なのでね、だから実際にその、言うたら台風が生まれてから日本に到達する時間的なものって言ったらいいかな。うん、そういったものがちょうどね、四国地方は、夕方から夜間にかけて到達する。で、まあ到達したのはいいものの、猛スピードでビューンって駆け抜けてしまうから、朝起きたら台風いないとかね。
うんうん。あとはさ、子供の時ってさ、
うん、
結構台風楽しみだったことがあったんです
よ。まあまあそうです、そうです。
うん、子供の頃はね。
そう。
で、その時もさ、やっぱりさ、台風ってさ、
うん、
いつ来るのかなーってすっごいワクワクするけど、
はい、
夜中に通るって思うとすごい残念になるんですよ。
そうそう、それがね、香川県の場合は、まさにジャストタイミングで夜中に通過することが、非常に確率が高い上に、さらにですね、四国山脈で、その南側はさ、大雨とかになりやすいんですけど、その、香川県って、その、言うたら、四国の上の方、北の方じゃないですか。だからその、四国の南側や、またはその、北側にあるね、中国山地とかに、で、まあその、挟まれた瀬戸内海なので、台風とかも、高知県とか南側に上陸して大雨を降らせたら、香川に到達することにはもう台風力尽きてることも多いんですよ。そう。なので、
温帯低気圧に変わ
る。そうそうそう。ね、台風力尽きちゃってることがあるので、あれみたいな感じでですね、っていうのがあるみたいです。
子供の頃は温帯低気圧ってなんだろうってずっと思ってたけどね。
そう。
台風が、
うん、
温帯低気圧に変わりましたばっかり聞いてるから、
はいはいはいはい、はい。
温帯低気圧ってなんだろうずっと思ってた。ね、
で、まあ、そういった確率が非常に高いのと、まあ、それに加え、さらに、まあ、期待が外れた時のがっかり感による記憶の定着があるために、なんか何でしたっけ、まあ、いわゆる気象の偶然とか、その休めなかったっていう感情の記憶が結びついた結果、まあ、その、何でしたっけ、夜中に、台風夜中に来て朝には通り過ぎてるっていう感覚が非常に強いっていうのはあるんですが、まあ、実際に昨日というか台風、夜中に、ものすごい暴風を撒き散らしつつ、朝起きたらカラッと晴れてましたよ、やっぱり。
ああ、そうだよね。
やっぱり晴れてました。そういうもんですね。悲しいかな。
僕の方はね。
はい。
午前中かな、やっぱり、天気予報のアプリ見ると、
はい、
もう傘が横にこう斜めになって、こう、ゴーゴーみたいな、
はははは、
ものすごいアイコンになってたけど、そんなに、今回は風を感じませんでしたね。
ね。はい。で、もちろんですね、シセイさんがおっしゃるように、その台風といえばコロッケ。そう、台風コロッケですね。
台風。
そう。これはね、台風の、その上陸が近づいたら、コロッケを買って備えようっていうネットの風習の一つなんですよね。そう。で、これの元ネタがですね、
うん、
何でしたっけ、昔ね、その、某巨大掲示板で、その台風の実況をする板が立ってたんですよ。スレッドが立ってたんですよ。で、その上陸秒読みの実況スレッドの、に、
うん、
ある書き込みが、その書き込みが、その念のため、コロッケを16個買ってきました。もう3個食べてしまいました。っていう書き込みがあってですね。
うん。何の念のためか。
そう、何の念のためやねみたいなね。で、16個も買いすぎやろとかさ。で、もう3個も食べてしまいましたって、いや、食うの早すぎだろみたいな感じで。
なんと実況聞かされてるんだみたいな。
そうそうそうそうそうそう。で、これ、
ロキソニン飲みます。
あ、いってらっしゃい、いってらっしゃい。
はい。うん。聞いてる聞いてる。
で、さらにですね、その、これが、いわゆるそのまとめサイトや、まあ、SNS とかでさらに取り上げられて広がって、で、そいつもで、それとさらにですね、その、何でしたっけ、ツイッターですね。はい。ツイッターでもそのトレンドワードとなったのが大きく広まる要因。で、さらに、その NHK の所さん大変ですよっていうので特集が組まれたりとかですね。で、まあ当然それを知ったね、あのスーパーとかが悪乗りして台風コロッケみたいなのをやり出して、うん、あの、コロッケセール中とかってやり出して、で、それをさらに SNS が拡散されてみたいな感じでですね。はい。ということで。
すごいじゃん。一世風靡じゃない。
そうそうそうそうそうそうそう。では、まあ、それでね、タイコロッケが大売れっていうことでですね。
うん。
そう、台風コロッケ。
台風コロッケか。
台風コロッケです。
私は台風コロッケを食べたことがないよ。
いやー、だからあれですね。その、まあ、これから、このね、流れから、ま、台風上陸が近づいた際にね、その家から出ずに食べれる保存食としてですね、コロッケを買い込んで備えるというのが流行になったんではございますが、はい。まあ、当然、コロッケをはじめとした揚げ物自体がですね、まあ、時間が経つと味が落ちやすくて、さらに日持ちもしないためですね。まあ、あの、手作り系の商品だと、うん、まあ、保存食としては不向き、らしいです。
うん、うん、うん。
だから本当に台風コロッケをね、安全に家で食べたいっていうのであれば、冷凍コロッケなんかを購入してきて、都度解凍するかですね。そう、材料を買い込んで自宅で揚げるというのが、台風コロッケの、パーフェクトな食べ方だったりします。はい。まあ、そんな。
冷凍食品のコロッケを常備するっていうのは。
まあまあまあ、台風コロッケでいいんじゃないですか。
うん。
ね。コロッケはおかずにもなりますし、まあ、その気になれば主食にもなりますからね。
芋をマッシュする。
そうそうそうそうそう。さあ、ここで、戦争、今から戦争をしましょう。
なんだと？
コロッケに何かけますか？
アンケート？それとも、
もう個別に、これから多分いろいろとかけるのが、かける人があるので。あの、みんなの意見を聞きましょう。コロッケに何かけますか？ちなみに、私は、マヨネーズです。
僕は、
はい、
マヨとかソースとかかな。
さ、なんだって特のソース。そんなお前、とんかつソース一択やろかい？なんだってとんかつソース。まあ、ちなみに、うちのお母ちゃんは、醤油をかけます。ですね。ソース。私はブルドッグ派。特濃ソース。あ、でもね、私なんだっけ、コロッケを、ご飯のおかずとして食べるときはマヨネーズかけますけど、パンとか、コロッケパンとかだったらやっぱりソースが好きっすね。
なんかわかる気がする。
ね。
でも僕はマヨも入れます。
とんかつ中濃ソースマヨ。マヨとソースは混ぜたくない派？いや、どうなんだろうね。
混ぜても混ぜなくてもいいよ。それとも、二つに分けてダブルの味を楽しむのもいい。
ああ、そうだね。そういうのもありますね。さあ。この中で、珍しいのは、いや、マヨ2票ですね。マヨ2票です。あ、これ、ドキドキ包丁裁判で、やってしまうの面白いかもしれませんけど、ちょっと今日は準備してないので、あれ結構準備大変なのでね、ご理解いただければと思います。はい。まあ、そんな、感じでですね、そう、台風コロッケ。まあ、台風のコロッケではないですけど、今週のお題は、在宅暇つぶしで行ってみたいと思います。在宅暇つぶしでございます。皆様、台風で家から出られなかった人も、そうじゃない方も、まあ、コロナ禍なんかではね、よくあったんですけどね、その在宅で、お家の中でなんかしないといけなくなった時に、その在宅でする、暇つぶしの方法を、教えてもらいたいと思います。まあ、スマホや PC で永遠と動画を見たり、 突然始まる部屋掃除や家具の配置替えとかですね、溜まったゲームやアニメ、漫画の消化をしたりとか、冷蔵庫の中身で突然凝った料理を作り始めたりとかですね。はい。外に出れないとき、家でやっている暇つぶしを教えてください。はい、投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板、ここに書いていただくか、またはマシュマロでの投稿お待ちしております。どちらもですね、そちらに投稿いただいた場合にはですね、100分ズと配信で使えるなんちゃって仮想通貨の100分ズが送られます。またはですね、こちらの、YouTube チャンネル、YouTube のチャンネルやニコニコ生放送ツイキャスなんかでのコメントで、お題に対する投稿をいただいても OK です。その場合はですね、文図がちょっと50文図になってしまいますんでね、ご理解いただければと思います。
お題って、つけてね。
はい。で、コメントで お題を投稿する場合はですね、キーワード、まあ、コメントのどこかにですね、お題という単語、はい、お題という単語をですね、書いていただいておけばですね、その、システムが、勝手にですね、そのコメントをピックアップしてくれるようになっておりますので、読み飛ばし防止になりますのでね、できればご協力のほどよろしくお願いいたします。ちなみに、ゆなさんは、衣がふにゃふにゃになるのが嫌だから何も書けません。おー、なんだっけ、なんだ、マヨネーズをそっとかけるだけだったら衣はふにゃふにゃにならないよ。どうですか？マヨハニ、いかがですか？ソースみたいになかなか染み込まないですよ。表面だけね。マヨ派にいかがですか？
マヨ派に引き込もうとして。
マヨ派。ユナユナさんとマヨ派同盟を組みますかね。悪の手口だ。そんな、ね。さあ、マヨ派にいかがですか？私とユナユナさんは仲良くなれると思うんですよ。
なんか怪しいよ、
ね。おやつに手で食べるなら何もつけないか。まあそうですね。サクサク、おやつ感覚で食べる場合は何もつけないっていうのも確かにありですね。ご飯、私もそうですね。だから何、なんか、コロッケ単品を、熱々の揚げたてを、おやつ感覚で食べるんでしたら何もかけないですし、ご飯のおかずとして食べる場合は、マヨネーズをかけますし、パンに挟んで食べたりする場合は、ソース系をかけたりしますね。
なるほど。
あえてタルタルソースにする裏切り。うわー、裏切られた。あ、でもタルタルソースもありだね。でもタルタルソース。タルタルソースに、ピクルスは控えめでお願いします。卵多めでお願いします。
卵、いいなぁ。あ、はい、お腹減る。
まあ、そんな感じでですね、皆様の、在宅暇つぶし教えてください。はい。まあ、いろいろとね、私、例に書いてますけど、例に書いてたことがまだできてなかったりします。ということで、今日のお題、今日のお題、投稿何とぞ何とぞ、よろしくお願いいたします。はい、ではジングルをちょろっと流して、次のコーナー行きましょう。レイブンズナイト RNN ヘッドライン。RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週起こったちょっとしたニュース話題なんかを皆様に紹介すると同時にですね、なんか、世間の賑わしてるニュースとかですね、最近やってることとかですね、いろいろと紹介するような、そんなコーナーとなっております。はい。ということでですね、順々にいくつか気になるニュースとかも紹介していきたいと思いますが、まず、1個目。はい、こちらのニュース紹介しておきたいと思います。今日、リアルタイムで、体験したやつでございます。はい。
お、何?
こちら、 ババン、これはもう、すでに解決済みではございますが、はい、私がやってる、ゲームで、ゲーム、エスケープフロムタルコフ、サーバーのデータが大変なことに、ということでですね、今日まさに4時頃に、リアル、4時頃に、直面したものでございますが、はい、内容といたしましては、何でしたっけ、まずですね、ゲームをプレイしていたら、突然、通信が切断、通信できなくなりました。突然フリーズしてですね、ぐるぐる状態になって、まあ、何人かで一緒に遊んでたので、全員一斉に、または配信者も含め、全員一斉に、通信できなくなりました。ゲームがプレイできなくなりました。
午後の4時ぐらい？
午後の4時過ぎぐらいですね。
ほう。
で、まあ、当然、再起動するじゃないですか。
うん、
で、いざゲームを再起動してみたら、なんと、プレイヤーのセーブデータ、装備品、レベルなどが全て初期化されてるではありませんか。
怖い。
うわーみたいな。で、人によっては、これタルコフって PVE のサーバーと PVP があるサーバーで分かれてるんですが、PVP のセーブデータがなぜか PVE の方にやってきてたりとか、あと人によっては、全く関係ない、これ誰のセーブデータみたいなデータがもんですね。
怖っ。
そう。私がプレイしてはるはずなのに、ゲームを再ドロとしたら、突然ね、バッグの中身とかキャラクターのね、キャラクターが、アリスさんのものになってるとかね。はい。そんな、症状が起きました。いやー、これ恐怖ですよね。
うん。なんでだったの？
これはですね、どうやら、一応ですね、技術的な問題により一部のプレイヤーアカウントで、PVE ゾーンの進行状況がリセットされる、または PVP モードの、プロフィール、まあ、セーブの進行状況が、PVE ゾーンへ移行される問題が発生していることが確認されておりました。まあ、こちらはですね、一応、影響を受けたすべてのアカウントの進行状況を復旧できるように対応を進めてるっていうことでございまして。
うん、
で、さらにですね、技術的な、これ自体は不具合は解消したんですが、さらにそれに追い打ちをかけるようにですね、サーバーへの接続及びログイン問題が発生してですね、まあ、これはタルコフのね、管理範囲外にあるネットワークインフラが起因になってたっていうことでございまして。
うん。
うん。だから一応ね、何でしたっけ、この不具合、技術的な問題ですので、
うん。
はっきりとした原因は分かってはいないんですが、ですです。うん、そう。だから進行状況が、いきなりセーブデータが初期化されたりとか、いきなり他のプレイヤーの中身になってたりとか、ね、
うん。
そう、セーブデータが混在するとかね。そういうトラブルがあったみたいです。いや、まあ、これの自体は4時間ぐらいで、解決はしたんですが、いやー、ちょうどね、ちょうどね、うん、私の友達のね、のぶちなちゃんがね、
うん、
配信してたんですよ。
おう。
で、難しいクエストをさ、クエスト、タスク、まあタスクをさ、達成し終わってさ、
うん、
もう戻るだけってところで、その戻ってる最中にぐるぐるになって戻れなかったって。
ひどい。
なーむーみたいな感じだったりはしましたが、
大変だったんだね、野口なちゃん。
今後、タスク、クエストは、その後達成できてたのかどうか、とても気になるところでございます。はい。では、もう一つ、ニュース行ってみたいと思います。これはね、私、ちょっと、関係してるニュースでございますが。
何でしょう。
はい。こちらです。じゃじゃん。AMD。CPU のメーカーですね。AMD が、ソケット AM4 の10周年記念モデル ライゼン7500X3D を発表ということではございますが、これで、これ実を言うと、ライゼン7500X3D っていうのは、10年前に発表された企画の、ソケットって言ったらいいかな、差し込み口って言ったらいいかな、ソケット AM4 っていうのがそれに当たるんですが、今は AM5 になってるんですけど、この AM4 が、いわゆる最強 CPU なんですよ。AM4 最強最後の CPU なんですよね。で、それは、ほんまに最強かどうかわかんないですけど、そのゲーム性能といえば最強の CPU です。で、こいつがですね、なんと、もうとっくの昔に終売してたんです。はい。とっくの昔に終売してて、この CPU、プレミア価格ついてます。今めちゃめちゃ。実を言うと。
じゃあ、再販ってことなの？
再販です。そう。今ね、その、プレミア価格ついてまして、何でしたっけ？普通に7万円とか、CPU だけで超えます。8万円とか。はい。で、しかも在庫もめちゃめちゃ少なくて、言うたらもうみんな、これ言ったら10年前のマザーボードに使えちゃうんですよ。この CPU 自体が。で、さらに、その現役の CPU にも引けを取らないようなめちゃめちゃ高性能なものでございまして。で、こいつがね、もう、プレミア価格がついておりまして、ヤフオクとか、ね、メルカリとかでは非常に高価格で取引がされてたんですが、そいつがね、再販されることになったんです。で、こいつなんですけど、価格は、349ドルかな？確か。日本円だと日本円だと5万9800円ぐらいになるんちゃうかなみたいな感じではございます。ゴーキュッパーぐらいじゃないかなって思っておりますが、実はこちらの CPU なんですが、私のマザーボードに乗ります。乗るんで、ちょっと俺狙ってます。狙ってます。お、黒ゆりさんもこんばんは、毎度でございます。いや、これがもし、購入できたらですね。何でしたっけ、セブンデイズトゥーダイ無双が今よりだいぶ快適になる可能性が非常に高いです。
ちょっとそれは嬉しいな。
セブンデイズトゥーダイ無双では、おそらく、今の乗っかるマザーボードではこれが最強ではありますね。これより高性能なのはありますよ。新世代のマザーボードに載せれるやつね。私 CPU 何でしたっけ？Ryzen 5の、5600G です。なので、戦闘力的にはですね、ちょっと待ちくださいね。CPU の戦闘力的には、ちょっと待ってくださいね。この、俺が一番頼りにしている、PC 自由帳さん、自由帳っていう、有名なサイトがございますが、こちらの、調べだと、よいしょ。戦闘力が、19800ぐらいから、19800ぐらいから、28000ぐらいになります。はい。普通の CPU 単体の性能としては、18000から28000。1.5 倍ぐらいになりますね。でゲーミング性能にしてはもっと上がります。はい。そう。つまり、俺の財布を犠牲にすれば。そうなんです。
みんなが快適になる。
俺の財布を犠牲にすれば、みんながとても快適になるっていうね。
とてもとてもなの
とてもかもしれない。そうなの
か。
なので、私はこれを、購入しようと、考えております。そう、まあ、俺のね、財布をね、そうなるとね、俺のこの 5800G が余るん、じゃ、5600G が余るんすよ。
うん、うん、うん、うん。
それどうしようかなっていう感じでございます。
なるほど。それはあれか、うん、アリスがいずれ頼むパソコンを組み立てるやつ、
ね、使う、まあ、使えるよ、普通に。今の俺が、俺がやってる環境と同じ環境は組めるよ。うん。です、です。なので、ちょっとね、これ狙ってます。まあ、値段がどれぐらいに来るかでしょうね。
うん。
そう。なんで古い CPU がそんなに強いのっていうことではございますけど、あのね、そう、キャッシュ容量がアホほど積んでるって言ったらいいんかな？それがゲームにめちゃめちゃ効くっていうことでですね。そう、キャッシュが詰め込まれまくってるっていうことでございます。そう。そうそうそうそう。で、それで、ね、それのおかげで、うん、10年前の規格に使える、マザーボードに使える CPU が、とても強強状態でございます。強強状態というか、まあ、現行でもバリバリに通用するっていうんで、で、今さ、メモリがさ、めっちゃ高くなってるじゃないですか、
うんうん、
だからその今の環境をなんとか延命したいっていう人が結構いるんですよ、
うん、なるほど、そうだよね、そう、長く使えれば。
で、そんな中でその AMD さんがまあ、うん、ある意味ファンサービスって言うたらいいんかな。
なるほど。
そう、だからこれが今ほら、これ今あの AMD がソケット AM4 って書いてるじゃないですか、
うん、
今の現行のマザーボードは AM5 なんですよ。そ
う、
でも AM5 に変えしようと思ったらもうマザーボードも変えなあかんし、で、めっちゃ高いメモリーに買い替えなあかんし、みたいな感じですっごい価格が、値段がかかるんですよ。
ユーザー思いですな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。そんな中でね、なんと10周年記念モデルということで、昔のね、CPU が再販されるということでですね、いや、こりゃ買うしかないやろって。
すごいなぁ。
思ってます。私の、ブラックカードが火を吹きます。
ブラックカード？
俺のブラックカードが火を吹きます。
やばい、火を吹いちゃう。
そう。いや、本当に、私が持ってる、クレジットカード、1枚は本当にブラックカードですからね。
真っ黒ってこと？
真っ黒です。マジで無地の真っ黒です。無地真っ黒で、右下に、キラリンと光る JCB の文字があるだけの。カードです、うん、そう、この黒いカードはですね、日本国内の何でしたっけ、アイテムを売ってるサイトで使うために作りました。
じゃあこの間の
10円はすべてこの黒いカードで、黒いカードで支払って。
1325円だった。
1300いくらは、はい。
それで払ったってことだね。
そう、これで払いました。うん。そうなんです。そうなんです。黒、ブラックカードです。ね、7700X3D は、ソケット AM5 なんですよ。だから乗らないんですよ。そう、桜さんがね、7700X3D は乗らないんですか？そっちはね、AM、ソケット AM5 なので、もう、そもそも差し込むところの形が違います。なので無理です。はい。まあ、そんなこんなでですね、何でしたっけ、とても、再販というかね、うん、気になってるというかですね、よいしょ、そう、早く 早くね、今月発売です。なんと。
うん、早いね。
今月末に発売です。なのでね、はい。ちょっと気に、発売予約してでも買おうかなぐらいの勢いでございます。あ、ちなみに私がさっき言ってた何でしたっけ、カードあるじゃないですか。
うん。
デザイン、こんな感じです。これ私のカードじゃないんです。私のじゃないんですけど、こんな感じです。はい。どう？ブラックカードやろ？これ以上ないぐらいブラックカードでしょ？
うん、ブラックだね。
ブラックでしょ？これ。
うん。かなりブラックだ。
ね、ギャグとして使えます、これ。ブラックカード。ブラックカードです。ね、これ以上ないぐらいブラックカードです。はい。まあ、実際のそのブラックカードっていうのはですね、何でしたっけ、センチュリオンカードって言われてるのが、それに当たります。
センチュリオン？
はい。
センチュリ
ー？センチュリオンカードっていうのがあるんですよ。
セン
チュリオン。
リオンってことは？
そう、ですです。これね、アメリカンエクスプレス、アメックスの、センチュリオンカードっていうのがございまして、うん、こちらは完全招待制でございまして、そう、自ら申し込むことは絶対できないのと、
そうなんだ。
はい。
すごいね。
で、ちなみに入会金が、66万円。
ルイボスティー吹き出しそうになっちゃった。
年会費が55万円でございます。
おかしいよ。55万年会費、はい、すごいね。
そうです
ね。そんなの払える人がいるんだね、世の中には。
そう。で、ちなみにですね、まあ、こちらの主なサービスは、専用コンシェルジュとして、まあ、24時間360日対応の専属チームが、まあ、旅行やレストラン、チケットの手配などをサポート。まあ、言ったら秘書がついてくれます。はい。で、世界中の一流ホテルとかの、上級会員資格が無条件で、付与されて。で、もちろん、空港にあるセンチュリオンラウンジをはじめとした世界中の超高級ラウンジを無制限に利用可能。っていうことでございます。
センチュリオン。
そう、センチュリオン。はい。まあ、これはですね、本当に、何でしたっけ、超高級なカードではございますが、まあ、これね、一応ね、いろいろとその、噂はあるんですが、そのプラチナカードを、まあ、5年から10年以上保有しつつ、かつ、年間1000万から2500万円以上のカード利用実績があって、あり、
うん、
あるような方に招待が来るみたいな感じです。
おかしいよ。これおかしい。
だ、まあそういう方々にとっては年会費55万って言ったらね、大したことない額なのかもしれませんけどね。
恐ろしいね。それが大したことないって言えちゃう人が怖いわ。
いるんでしょうね、おそらくは。
いるんだよね。
だそれが本物の、ブラックカードって言われてるものですね。
おー、ブラックカード。
はい。じゃあ、アリスさんもなんかニュースあったら紹介しますが、
ニュースか、
まあ特になければ私もいくつかあるんですが、
そうなの？
そう、白ご飯さんからですね、ちょっと提供いただいたニュースとかもございまして、
う
ん
ほうほうほう。
はい。
それは気になります、
ね。気になりますか。ほんだら、それをちょっと紹介したいと思います。はい。
うん、
こちらですね。これはですね、うちの地元の話題でございます。香川大学がですね、あるニュースを出しました。
うん、
はい。さあ、香川大学、香川県、地元の話題といえば、一体何の話題だと思いますか、アリスさん。
うどんですね。
お、素晴らしい。はい、以前はね、うどんをバイオ燃料にするという話題が出たりしたこともあったんですが、はい、 新しい、うどんニュース、年3000トン破棄されるサムキうどんをどうするか、香川大が出した答えは微生物史。はい。
ん？
微生物史です。神。
神。
まあ、こちらはですね、廃棄物として処分される大量のうどんを再利用する試みが進められてるってことですね。茹でたてにこだわるため、時間が経って廃棄されるうどんは、年間3000トンを大きく超えます。まあ、これまでもバイオエネルギーとして活用する取り組みが行われてきましたが、香川大農学部ですね。まあ、こちらは微生物を活用して、紙、ペーパーですね。を製造する技術を開発。食品ロスを削減しつつ、新たな、事業の開拓も視野に入れてる。ってことでございます。はい。まあ、こちらはですね、廃棄うどんから紙を作る技術を確立したのは、香川大農学部の、田中直之教授ですかね。まあ、木材パルプから製造される一般的な紙は、主にセルロースからなる植物性の繊維で構成されています。まあ、セルロースの合成酵素を持つ微生物は、ブドウ糖からセルロースを生成することからその仕組みを応用し、培養条件の試行錯誤をして生み出した。まあ、一応ですね、原理としてはナタデココと同じらしいです。そう、うどんに含まれるデンプンとかがブドウ糖に分解されて、まあセルロース膜を形成して、乾燥させたら高密度のセルロースからなる微生物紙が出来上がるらしいです。一応、うどん一玉から A4 で10枚ほどが製造可能っていうことでございます、ね。
結構作れるんだね。
まあ、まだね、その多分製作に関するコストとかですね、そういったものとかは出てきますが、まあそういったね、その、活用用途としてですね、
うん、
そう、何でしたっけ、活用要素として、何だったっけ、結構、結構、まあ、期待されるものではないのかなって思ったりしますけどね。ちなみに、うちの実家のうどん屋なんですけど、うちの実家のうどん屋は、うどんのロスっていうのは、比較的どころかめっちゃ少ないです。うどんのロス自体を少なくするような取り組みをしております。
うん、
一応ね、茹で上がってから、
うん、
まあ、それこそ、もう何十分か経過したうどんっていうのはもうお客様には出せないんですよ。
うんうんうん、
そうなので、ですが、基本的に、なんだったっけ、あらかじめ大量に茹でておくのではなく、お客さんが来るペースを見ながら、その都度、うどんを投入してます。
うん。
そう。まあ、当然その茹で時間があるので、なんだっけ、タイミング次第では待ち時間が出るかもしれませんが、
うん、
うちの実家のお店の場合、もともとうどんが茹で上がってたとしても、お天ぷらをもう揚げたてを出すので、結局待ち時間が出るんですよ。だから、お客さんの流れを見ながら、うどんを投入して、で、その、うどんが上がるタイミングに合わせて、天ぷらを作ってみたいなことやってるので、基本的には、うどんは、なんかもう一日何キロも破棄しないといけないっていうことは、基本的には出ないです。まあ、閉店間際とかにたまに余ったら、まあ、従業員の人に持って帰ってもらうぐらいの、そんな勢いですね。それぐらいしか、出ないので、
いいですね。
ちゃんとしておりますね。でも、何でしたっけ、セルフうどんとかで、まあ、来たお客さんに、さささって回していかないといけないパターンだったら、あらかじめ大量に茹でておかないといけないじゃないですか。まあ、その場合、なんか、お客さんが来ないタイミングがあったら、その使えなくなったうどんが出たら破棄するかもしれませんし、まあ、場合によってはその日中自体にね、人が来ない、お客さんが来ないとかっていうケースもあったりした場合にはめっちゃ破棄しないといけないじゃないですか。そういったんで、やっぱり、破棄ロスが出たりするっていうのは、ありますけどね。そう、しかし、3000トンも捨てられている、 のがもったいないっていうことではございます。だからまあ、あれですよね、その、お店のね、やり方、規模次第だとは思いますけどね。まあね、バイオ燃料として利用したりとか、今回みたいな紙として利用したりとかですね、ちょっといろいろと、ね、活用方法が出てくるのではないかなって思ったりしていますんでね。お、NN さんもこんばんは。毎度でございます。こんばんは。黒百合さんが高い系のカードはたまにクレジットの読み取り機能壊れるから嫌い。あ、そうなの？
え、そうなの？
はい。ということで、これが白ご飯さんに提供されて、提供されたちょっと面白めのニュースでございます。うん、ありがとうございます。
はい、僕さ、
うん、
あの、ミスタードーナツのモッチュリンが気になってしょうがない。
モッチュリン、はい、モッチュリン、有名ですね、あれ。
昨日のニュースで、
はい、
明日、
はい、
あの買えなかったドーナツが買えるようになるっていうニュースがあったんですけど、
ほうほうほうほう、
何か買った人いるかな、食べたことある人いるかなと思ってさ。
一応ですね、そのミスドのモッチュリンなんですが、
うん、
普通に売ってるっていうところもあれば、並ばずに買えたとかっていう方もある一方で、
うん、
混雑がやばくて全然モチュレない人も続出らしいです。
モチュリたい。
モッチュリンを食べるのをモチュルっていうらしいですね。
いいですね。モチュってみたいですね。
モチュってみたいですね。一応こちらはですね、モッチュリン全3種は、本日ですね、期間限定で発売したらしいです。発売直後から SNS ではモッチュリンに関する投稿がひっきりなしに更新されてました。はい。まあ、これね、だから
食べてきてよ。
場所によっては、普通に食べられたってこともありますが、まあ、完全公開の、販売リストに、当然これやばい、噛みすぎるっていうことではございます。このモッチュリンなんですが、実はですね、2025年に人気を博したミスタードーナツのメニューらしいです。が1年ぶりに復活みたいですね。
はい、そんな話だったな。
そうですね。
うん、
で、まあ、
で、今回はイチゴが加わった。
そう、イチゴが加わったっていうことでございますが。
イチゴじゃなくてもいいよ。食べたい。
そう。でも実際に、ね、やっぱ店舗によっては全然平気だったりするところもあれば、もう並んでて3000個が完売したところもあるみたいですね。
すごい。
予約が1ヶ月先まで埋まってて買えないモッチュリン。
ひどいね。
そう。一方、普通にね、その、地方とか、まあ、店舗によっては並ばずに買えたとか、うん、混雑せず、うん、普通に売ってたりとかっていうのもあったらしいです。
なんかあれかな、やっぱり SNS とかでさ、
はい。
こう、わーって話題になるとみんなでわーって買うのかな。
そう、だからそういう話題が、敏感な地域と、うん、そうじゃない地域っていうのがあるんじゃないですかね。うん、
ああ、そうですよね。
そう、例えばその、まあ、人口自体が多い地域とかだったら、うん、まあ若い世代とかさ、まあ学生とか、まあ学校がある地域、またはその人口が非常に密集している会社とか、まあ都心部とかなんかでは、まあそういった SNS の情報を、SNS の情報を、よく見てる人もいたりしたら、まあその人が周りに言って、例えば見てない人とかにも周りに言って、で、まあそれは周りの人間がざわつき出したらっていうんで、まあ噂が噂を読んでっていうパターンにもなるでしょうけど、例えばそのど田舎のおじいちゃんおばあちゃんしかめったに住ん、おじいちゃんおばあちゃんとかが、しか住んでないような地域の。
ミスタードーナツがあるかどうかって感じが。
まあまあそこもあるでしょうけど、まあたま、なんかね、県に1店舗ぐらいはあるじゃないですか。
うん、
でそういうとこだと、ね、そもそもモッチュリンの存在自体を知ってないって人もいると思うんですよ。
うんうんうん、
例えば、そのうちの実家の、お父ちゃんやお母ちゃんは多分モッチュリンを知らないです、うん、そもそも、
うんうんうん。
今日発売するって知らないと思います。
うん、
そうなると、そういう店舗だと、やっぱり余ってたっていうのはあるんじゃないですかね。 お、レーナさんいらっしゃいませ。大判エビセン。もぐもぐ、こんばんは。どうもこんばんは。シスイさんが明日買おう。俺もちょっと、明日、モッチュリン買いに行ってみようか。
いいな。ちょっと待って。みんなでモッチュリン買いに行くか。
ちょっと待って。そもそもうちの実家からミスドってどれぐらいの距離があるんや。
大変だ、そんな。
ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。Google マップ、頑張れ。ミスタードーナツ。
のうちは近いところはどこかな。
ミスタードーナツ。自宅。高松三木店が一番近いか。ルート。
僕は国分寺が一番近いかな。
自宅。一番近い、モッチュリンまで、7.4キロ。
7.4 キロか。
あ、6.9 キロのルートもある。7.4 キロですね。
僕は、4.6 キロだな。
おー。そっちじゃなかったら、夢タウンの中の方、こっちはでも完売してそうだね。
うん。
夢タウンの方だと、10.9 キロですね。
結構遠いね。
10キロですね。
もう一つの方も 4.6 キロかな。
なるほど、なるほど。ちょっと明日、モッチュリン。ね、6キロぐらいの、道のりを買いに行ってみますか。はい、ないかもしれませんけどね。まあ夢タウンっていう大きいところよりもなんか田舎の方の方がまだ売ってる可能性はあるかもしれないのでね。ちょっと行ってみましょうか、モッチュリン。
モッチュリンか。モッチュリンチャレンジ。
モッチュリンチャレンジでございます。はい。じゃあ、ということで、モッチュリンチャレンジ。ね、明日行ってみましょう。はい。ということで、モッチュリン同時食事配信。いやー、これは、ね、明日セブンデイズトゥーダイ無双をやめて、モッチュリン試食配信する。
ちょっと、だって、そんな、手に入れられるのかどうかわかんない。
手に入れられない可能性ありますかね。そう。手に入れられない可能性もありますからね。はい。飯テロに定評のあるラジオ。はい、ということで、RNN ヘッドラインでございました。例えばその勝手に翻訳機能が実装されたおかげでですね、シスイさんがびっくりマークジャンプがね、画面内のコメントは元の原文が映ってるんですが、YouTube 上のコメントだとジャンプってね。で、シスイハゴイハズウォンファイブフロームザジャンプキャッチゲームってなってるじゃないですか。
うんうん。
これも何でしたっけ、
される。
シスイさんが、ジャンプキャッチゲームで5勝しましたって。5勝。はい。
なるほど。そうなるのか。
そうなってますね。ということで、ジングル流しますので、よかったら、レイブンツナイトコール、よろしくお願いいたします。皆さんも一緒に、レッツ、レイブンツナイト。
レイブンズナイト。
お題のコーナーです。はい。 お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず画面向かって左側、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
画面向かって右側、バーチャルネットシスター包丁姫ことアリスセラビムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで、お題のコーナーに突入する前に、チズイさん、レイブンズナイト、ありがとうございます。NN さん、レイブンズムッチュリン、レイブンズムッチュリン、
ムッチュリン。
X さんが、レイブンズナイト、クロリさんも、レイブンズナイト、ありがとうございます。
ナイト。
さあ、後半のお題のコーナーに行ってみたいと思います。今日のお題はですね、在宅暇つぶしでございます。在宅暇つぶしですね。さあ、まあ、台風が来るとね、やっぱりお外に出られないとかっていうのがあると思うんですけど。あ、シスさんが明日早いので、この辺でお休みなさい。了解でございます。予想 NN さん。はい。おやすみなさい。無理せずに。ということでですね、風が吹き荒れる中、なかなか外出というのはできないものでございます。そんな、家にこもっている時にやること、何がありますか？今週のお題はですね、在宅暇つぶしで行ってみたいと思います。スマホや PC で永遠と動画を見たり、突然始まる部屋掃除や家具の配置替え、溜まったゲームやアニメ、漫画の消化を始めたり、冷蔵庫の中身で突然凝った料理を作り始めたり、外に出られない時の、家の中でやってる暇つぶしを教えてください。
うん。
はい。メスです。さあ、アリスさん。
多いよ。
何します？
僕はね、まず、スマホで。
はい。
まずハートピアか。
はい。
麻雀のゲームか、
はい、
麻雀のゲームって言っても、ほら、絵柄を合わせて撮っていく上海みたいなやつ。で、今ちょっとそれの麻雀ブラストっていうやつかな、
はい、
が、結構ね、なんか快適なんですよ。途中までやって、あ、もう終わるなって思った頃に、もう終わらせてくれるんですよ。
なんだっけ、もう確定で、もう誰がやっても、ゴールできるってなった時に勝手に自動でやってくれる。そうそうそう、ああ、それいいですね。
だけどなぜか、例えばさ、同じ牌がこう重なっちゃった、半分重なっちゃってる場合、
はいはいはい、
取れないんで、はずなんだけど、
はい、
そういうのもいきなり終わる時があるんで、
自動で終わらせるんだったら勝手に終わっちゃう。
そうそう、なんかね、すごく快適なんですよ。
うんうん、
で、ルールとかもさ、いろんなのがあって、なんだろう、この隠れてるこの牌を4つ集めろとか、
はいはいはいはい、
そんな感じの、こう、いろいろ、なんか、
まあ普通の、
条件とかが
あれだけじゃなくて、そのいろんなルールがある。
あ、なんとなく、なんとなくこう、で、ちょっと音がね、結構いいんですよ。なんかクッキーみたいな絵の時には、
はい、
クッキーの音のような、もそもそもそみたいな音がして、ポリッポリッポリみたいなのかな？
音が気持ちいいゲームってね、重要だよね。
そう、そう。で、金属のようなやつだと、本当にキーンキーンキーンっていう、すっごい爽やかな音がするんですよ。
はいはいはいはいはい。
なんかね、その音が結構心地よくて、今までは、BGM が水の流れだけだったんだけど、なんかアップデートしたら、なんか音楽がついて、ちょっとそれはね、嫌なんだけど、ね。
ああ、音楽自体は消したくなる、なってくるって話ですね。
そう、音楽よりも、川の流れの方が良かったなーって。で、それのゲームをやるか、
はい。
もちろん、まあ、溜まったアニメビデオもあるし、
はい。
で、あとは、最近ちょっとね、ちょっと動画の YouTube の、
はい。
動画の朗読をしている人で、
はい。
深い山にカタカナののって書いて、宮間野さんっていう人がいる。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
で、その人が読む、ミシャエル・エンデのモモっていう、
はい、
すごく有名らしいんですけど、僕読んだことがなかったから、
はい、
その人の朗読を聞いてるんですよ。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
なんか30分から40分ぐらいの長さのを26本あって、
はいはい、
で、僕は 心地よい速度を探して 1.2 倍の速度が一番心地よくて、でそれの速さで、はいはい、今20、21ぐらいの話まで行ってて、なんかいいね、耳だけでこうずっと聞いていられるの。
そうですね。まあ、何でしたっけ、そういったのをね、耳だけで聞きながら複雑な作業はできないですけど、頭に入ってこないの、俺ちょっとそれイライラするんで、単純作業とかだったら、その耳からね、情報を入れてる時とかに、やりやすいですよね。例えばなんですけど、そういうのを聞きながら、その部屋の掃除をしてみたりとか、
Vloid やってたりとか？
いや、Vloid はできない。
できないか。
できないです。モデル制作は、私のね、制作配信見ていただいたらわかるんですけど、コメント読んだりとか、そのコメントに対するお話をしてるとき、めっちゃ作業の手止まってます、私。
ああ、なるほど。
そう。私ね、Vloid に関しての、モデル制作とかに関しては結構複雑な方になるので、まあ、絵を描くのが慣れている人は、なんか喋りながら絵をさささって描くこともできるかもしれないですけど、私できないんで、それはちょっとしんどいですね。だから音楽、そういったのを聞きながらできるとなると、そうですね、例えばなんですが、まあ、パソコンのリカバリー作業とか
。
あと、何でしたっけ、スマホの、無心でやるデイリーとかね。スマホ、なんだったっけ、あれを読まなくてもいい。ストーリーを読まなくてもいいデイリーとかね。だからまあ、そういった、まあ私もね、何でしたっけ、いわゆるナロー小説的なやつを、読みながら、聞きながら、いろいろやってるんですけど、今読んでるやつがね、なんで、千何百はある。
え、何それ？何のやつですか？
え、
なんてやつですか？
ちょっと待ってね、タイトルが長いです。タイトル長いです。私、異世界で精霊になりました、ってやつです。私、異世界で精霊になりました、っていう、作品があるんですが、これがね、なんだったっけ、ふわふわコメディファンタジーなんですよ。苦戦しないんですよ。
でも、そんなふわふわで1000以上あるの。
ふわふわコメディファンタジーで、1390話まであります。
根性入ってるふわふわだな。
いやー、すーごいっすよ。2021年から、やってまして、2026年の5月30日に新しく最新話が更新されてます。はい。
1週間に1話ぐらい書いてるのかな？
そんなペースじゃないですか、おそらく。まあ、一応ね、書籍化、漫画化はされてるっぽいですけど、まあ、原作が意外と、これね、なんだろう、なんか、苦戦しないです。苦戦しないです。いや、なんだったっけ、よくさ、なんか敵が現れて、そいつに勝てなくて主人公が成長して勝つみたいなシチュエーションとかあるじゃないですか。でも、そんなんじゃなくて、なんだったっけ、本当に、もう、なんの苦戦もなく、もう、ほのぼのしかしないです。ほのぼのしかしないです。ね。まあ、なんだろうね。いわゆるさ、悪役がさ、まあ、主人公にざまわされてさ、で、なんかいわゆる力が欲しいか的な、邪神的なものになんか囁かれてさ、 あの、なんだったっけ、そう、力を上げるって言われてさ、その悪役がさ、うん、うおー、力が満ちる、これが俺の力か、私は生まれ変わったのだみたいな感じで、この力があれば、もはや主人公などって言った瞬間に、あの、うん、昏睡魔法で、はい、昏睡昏睡みたいな感じで、すやーって眠らされて終わるっていうね。ね。何これみたいな。いや、ただの悪霊やろみたいな感じでさ。はぁ、そんなノリです。力がみなぎる、スリープスやー、あれーみたいな、終わっちゃったみたいな、そんなノリの作品なんでね、安心して見られます。お、葵さんもこんばんは。どうもこんばんは。
いらっしゃいませ。
いやー、ね、だ普通のね、王道系だったらそういったんで、なんだったっけ、その悪党が力を得て暴走して、で主人公が苦戦して、でもその悪党も救いたい主人公との葛藤があってとかっていろいろあるじゃないですか。ワンパンで終わってますからね。はい。そういう作品は安心できて見れますよね、っていうことでございます。はい、葵さんこんばんは。どうもこんばんは。在宅といえばワークだけど、自宅での暇つぶしていいのかな。あ、その通りでございます。自宅での、在宅暇つぶし、自宅でね、家にいる時の、暇つぶしでございます。私は、小説を、聞いたりしてるんですが、それが、なんと、1390話を待って、結構大変だな、みたいな感じだったりしますが、今のところ聞けてます。一個ね、長く聞いてたやつがあったんですけど、途中でね、なんか主人公が苦戦するシチュエーションにハマって、確認したらそれが結構最後の方まで続くっていう流れになって、読むのやめたやつが一個ありました。
ほうほうほう。
ですですですです。そう。まあ、なんか、うん、まあ、なんて言ったらいいの、いわゆる悪役令嬢ものだったんですけどね。悪役令嬢が、前世の、主人公を、前世の記憶を持った、転生者で、まあ、いわゆるそのね、その、悪役令嬢の未来を回避するみたいなのをしていったんですが、まあ、途中で、なんか何でしたっけ、その元悪役の、記憶というか、そっちに、主人公が乗っ取られてしまって、で、悪役令嬢ムーブをずっとやり出して、で、周りの人がそれを救うみたいな流れになってんやけど、
うん、
最初その主人公が無双してたのに、主人公ずっと悪役ムーブしててさ、それがずっと終盤まで続いてさ、
うん、
いや、俺そんな見たないねーみたいなさ、っていうのがあったりはしましたけどね。はい。ということで、角川さんがナロー系やめるってよって、現役の原因を調べた結果、特定のジャンルに偏っていたとの調査結果を発表したとか。そうそうそう、まあ、なんでしたっけ、最近そのね、いろいろと、流行り去りがありますから、まあ、最近はね、本当にね、うん、なんでしたっけ、そう、ナロー系的なのがずっと流行ってましたけど、まあ一応ね、うん、そう、まあただこれはね、トレンドワードなのかな、格読むとかで流行ってるって話ではございますけどね、そう、角川の異世界転生しすぎという発言に対して。
あれだもんね、流行りすたりだからね。
そうそうそう、流行りすたりはあります。まあその中でもね、やっぱ異色を放ってる作品っていうのはやっぱ生き残る感じではありますけどね。
うん、
まあでも実際さ、一時期学園もの流行りまくりな時期あったじゃないですか。
うん、
異世界学園もの流行りまくりみたいな感じでさ、全く同時期に同じようなアニメが放送されて あれ、この前見たんと同じ内容のアニメ見てるみたいな感じのことがあったんですよね。
デジャブみたいな。
デジャブみたいながね。そういったも確かありましたね。あれなんだったかな、なんか主人公が剣使っててヒロインが炎属性でみたいな、あの、だいたい一緒だったんだよね、設定とかも。で、最初に、あの、主人公がヒロインと出会うのが、あの、着替えのシーンを覗くってところまで一緒だったっていうね。
すごい、パクったのかと思っちゃうじゃん。
そうそうそうそうそう。あれなんだったかなぁ。そう。あ、落第騎士と、なんかかな確か、よあ、そうそうそうそうそうそ う, そう。あの、落第騎士の、キャバルリーっていうのと、学園都市アスタリスクっていう2作品です。
ほう。
まあ、
そんなに似てるのか。
そうそうそうそうそうそうそ う, そ う, そう。まあ、どっちも主人公がね、最弱って言われたり、落第って言われたりとか。で、ヒロインは、学園のトップの実力者で気が強く赤い髪の炎属性の姫様だって。で、第1話の展開が、主人公がヒロインの着替えをの偶然覗いて、決闘に発展するっていう、第1話、どっちもね、第1話で。
すごい。そんなに似てる
の？そんなに似ててですね。
でも別なんだ。
そう、それで、当時、それが、まさに同時期に放送されて、なんだったっけ、同時期に放送されて、あれ、デジャブって
。前見た？みたいな。
そう、のがあったんですよね、これがね。そう、そういったんが、マジで、なんか、そんで、その、比較画像みたいなのとかもあったりとかね。そういったんが、出ておりました。ねえ。そう、まあ、そんな感じでですね。そう、たまにありますよね。はい。まあ、その当時はその、学園ものっていうのがね、めちゃめちゃ流行ってましたからね。まあ、でも今だとね、何でしたっけ。そう、異世界転生しすぎな感じな部分もありますけどね。さあ、ということで、暇つぶしネタを拾っていきたいと思います。まずは掲示板に来てるやつから読んでいきましょう。まあ、こうやって異世界転生ものトークしてたら延々と暇つぶしできそうな気もするんですけど、掲示板何にも来てねえ。あ、来てた、失礼しました、来てました。更新ボタンが押せてなかっただけですね。失礼いたしました。では、やっていきたいと思います。サンミッシェルさん、バジトンブーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
サンミッシェルさん、バジトンブーさんには、まずは、100文通お送りしたいと思います。バジトンブーさん、どこいた。よいしょ。100文通プレゼント for you。はい、台風？普通に出社ですが、何か？サンミッシェルです。もし休みになったら、おそらく積みゲー消化派になると思います。さらにもし停電になりましたら、電気を使わずできる料理か、漫画でも読んで電気の回復を待つと思います。ただ学生時代も含めて台風で休んだ記憶がありません。今日も、着替えと靴下の予備を持って出社しました。
すごい。
皆様は悪天候の中強行軍をしたことはありますか？それではありますね。そうが、あと、X さんが、ちょいと頭痛が、頭痛が頭痛なのでお休みます。皆様よき夜をおやすみなさい。おやすみなさい。
おやすみなさい。お大事にです。
NA さんが確かに小説家になろうのサイトで作品探すのも良い暇つぶしですね。そうそうそう。まあでも意外にね、私、なろうから探すのもあれば、漫画化してるとかアニメ化してるやつを原作探しに行ったりとかっていうのもあったりしますけどね。 そういえば確かに停電になったら何すんのって話ですよね。
おお、停電か。
そう。
寝るかな。
いや、私停電、あ、そう。だからね、今ね、スマホの、モバイルバッテリー私、今パッと見ただけで4台ぐらいあるんで、スマホを扱うことはできるんですけど、ソシャゲとかってネットに繋がってなかったらできないじゃないですか。
うんうんうん。
あ、でも停電とかでも 5G とか繋がるのかな？どうなんだろうね。そう、なので、確かに停電になったら何をするかって言ったら確かに困りますね。
停電か。
停電になったら何する？確かに困るな。寝るしかないか。寝るしかないか。ですね。はい。まあでも、悪天候の中の強行軍だけはね、マジでね、怖いですからね。気をつけてくださいよ。なんだったっけ？高速道路を走ってるときに、ものすごい濃霧が、霧ですね。霧が出たときはほんと怖かったですね。
それでもみんなガンガン走るの？
いやいやいや、もうみんなゆっくりですよ。もう数メートル先のテールランプしか見えないですから。
おー、怖
い。いやー、あれは怖かったです、マジで。本当にノロノロ運転するしかなかったです。
僕も
はい、
なんだっけ、新潟に行く途中の、
うん、
なんたら峠っていうのがあるんですけど、
うん、
そこをなんだろう、母の知り合いの車に乗った時に濃霧で、
はいはいはい、
本当に見えなくてびっくりしたね、怖かったね。
お
ー、峠だからもうすっごいカーブばっかりでさ、
怖いよね、もうゆっくり走るしかないよね。
うんうん、
はい、ありがとうございます。では続いて、ケルンさんからいただきました。地点師ケルンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
台風とかの災害で指定されている緊急避難先が自宅より危険なため、台風の時はもっぱら自宅にいるケルンです。こんばんは。うちと一緒、うちと一緒。そう、昨日も話しましたけどね、なんか避難指示がめっちゃ出まくってたっすけど、そう、そのうちのね、建て増しした方の家が、その元ある家はものすごい昔ながらの住宅なんですけど、建て増しした方がいわゆるその大きな地震があった時にその建てたやつでして、でうちのね、母親のお兄さんがそういう建築会社に勤めておりまして、もう地震が起きても、大丈夫な建物にしてくれみたいな感じで鉄筋入ってます。鉄筋入ってます。コンクリートではないけど、ね、うん、そうだから耐震性バチバチの、耐災害バチバチのね、ものになってまして、でしかも結構高台におるのでね、その川が増水してもここまで水が来ることってまあないんですよ。そう、なので緊急避難先なんかよりも圧倒的に自宅の方が安全です。はい、でさて、在宅暇つぶしと言いますと、自分の場合はスマホで購入した動画の視聴、かっこほぼエロ、昔購入した DVD ソフトの視聴、かっこジャッキーチェンの香港映画多め、ほうほうほう、ここ数年新たに購入したものがないので、やるとしたら大公開戦オンラインかな。さて、暴走の意味はと言いますと、自分の家はなんたらのてっぺん、これなんて読むんだろう、給料か、給料のてっぺん付近にあるのですが、緊急避難先に指定されている集会所は中腹のやや下にあるのです。つまり浸水とか心配するなら自宅の方が安全。ああ、そう、あるあるですよね。そう、うちもね、その自宅の方が安全ですね。はい。さあ、ということで、まあ、エロといえば、なんだったっけ、10円セールで購入した大量の作品。そう、10円セールでね、3000円、3000いくら、 購入した。3000うんたら。
え？いつ？だいぶ前ですか？
いや、だいぶ前じゃん。
今はだって1300いくらだったじゃないですか。
ん？
1325 円だか。
あ、1350円です。ごめんなさい。1350円です。1350円分購入した、あの、やつを吟味しないといけないです。はい。3000は言い過ぎです。増えてないです。増えてないです。増えてないです。
びっくりしたよ。
はい。いやじゃあ、ということでですね、そう。まあね、何でしたっけ？エロは世界を救わないです。はい。では続いて、泉さんが明日早朝から外出しないといけないので先に失礼します。ダルちゃんにベッドしておきます。またお疲れ様でございます。
お疲れ様でした。
はい。では、葵さん、神子葵さんからいただきました。読んでみたいと思います。お題。在宅暇つぶしといえば、メルカリ眺めたり、SNS を眺めたり、YouTube のショートを見てたら2時間経ってて、愕然としたことです。おー、あるあるあるある。
あるある。
あるある。私なんか、そう、でもね、ちょっとこれ拾いましょう。メルカリ眺めてるって、何を探すん？なんか、ごめんなさい。これね、多分感覚の違いになると思うんですけど、
うん。
私とか、ショッピングするときとか、
うん。
ネットの通販サイトを眺めたりするときって、
うん。
なんかこれを買いたいっていうその目的ありきで、
うん。
探すんですよ。
うん、うん。
でも人によっては、なんだったっけ、まあ、ウィンドウショッピングとかがそれになるんでしょうけど、
うんうんうん、
その、なんでしたっけ、なんかいいものあるかなっていうぶらつき体的な、まあ、当然ネットショッピングでもそれあると思うんですけどね。そういった感覚があると思うんですけど、その、葵さんの、その、メルカリを今日眺めてたりしてたのはどっちなんだろうなって思ってさ、なんか買いたいものがあってメルカリを探してたのか、まあ、眺めてたって言ってるからどっちかって言ったらウィンドウショッピングに近いものなのかなと思うんですけど、でももしメルカリでウィンドウショッピングをやるとしたらどういうキーワードで探すのかっていうのも気になりますけどね。
いや、それがね、
はいはいはい、
なんか見てるときに、ふと、あ、そうだ、あれはどうだったかな、あれはあるかなとか、前から探してるけど、ずーっと検索しなかったけど、うん、あ、あれはどうなってるかなとかさ、どんどん映ってっちゃうんだよ。で、今は買わないけど、
はい、
あと先になったら買いたいなっていうものまで検索するわけです。
ははははははははは
これなんとなくいいねつけてたりなんかしてね。
はいはいはいはいはいはい、はい。いやー、私なんかは最近さ、
うん、
これちょっと買い物関係だと思うんですけど、ちょっとね、私が今使ってるマウスが、これちょっと直ったんですよ。マウスホイールがね、ちょっと反応が怪しかったんですよ。うんうんうんうん、まあ、ちょっと掃除したら直ったんですけど、
うん
うん。で、それで、その今使ってるマウスとの、うん、なんかいいものがないかっていうことでですね
。うん。
もうそれをその Google の AI さんにですね、調べてもらうというかさ
。おう。
そう。G Pro ワイヤレスを使用しています。マウスのサイボタンは両方ともに使用しています。左右対称のデザインで、マウスのサイドボタンが左右にあるモデルで、こちらの後継機種や現行機種、またはこちらのデザインに近い他社メーカーのマウスを教えてくださいから始まって、
うん、
だいくつか出てくるから、で、その特徴を調べながら、その、うん、私の一番と理想するマウスが、その昔のマウスです。それを使用していたんですが、マウスが故障したので、うん、それらのマウスが終盤になっから、後継機の G Pro ワイヤレスになってます、みたいな感じで。で、さらに、うん、そっから、何でしたっけ、 左右ボタンを妥協して左のボタンにあるのはどうですかっていう質問に対して、その、左右ボタンに妥協できない。どうしても左指の親指のところに2つボタンがあっても、奥側と手前側を使い分けることができず、ゲームによってはキーバインドの関係上、サイドの2ボタン同時を、2ボタンを同時に押したいことや、左右、または、右左、または左右の順番に瞬時に押したい場面が出てきます。そうなると片側2ボタンだと同時押しが難しかったり、滑らかに2ボタンを交互に押すことができないので、みたいなことを話して、あー、なるほど、そういうことなんで、みたいな感じで、AI さんとずーっと おしゃべりしてたら、1時間ぐらい経ってました。共感してくれんねん。だからそういうのがあるって言、そういうのがあるって言ったらさ、なんだったっけ、そういうのがあるって言うと、なるほど、非常に納得がいきましたってね。親指一本での同時押しや滑らかな交互押しを正確に行うのは構造的にほぼ不可能ですよね。左右に分かれているからこそ、親指と薬指、または小指で別々に、かつ同時に瞬発的な操作ができるというわけです
って。語られて、石原さんが、ね、ってなる
んでしょ。こういう目的がある以上、片側2ボタンの座標は絶対に不可能ですみたいな感じで言って、あはは、そうだよね、そうだよねみたいな感じでさ。ね、やってたら。
1時間過ぎる。
そう。で、結局、ね、その、今ある後継機種、もうひょっとしたら、ね、その、さらに後継機種が右側のボタンが廃止されてるから、なんだったっけ、この形のまんま言ってたら、いずれ買えなくなってしまうのではないか、みたいな感じの不安点とかもいろいろと相談した上で、二つ候補がありました。はい。ねえ。ということでですね、生産終了している G700S のマウスが出ないか、たまに調べてます。ああ、そうそうそう、生産終了してるね。G700S っていうマウスがあるんですよね。
HR さんが使って
る。俺じゃない。これはNNさんですね。
うん、HR さんはなんてやつだったの？
私は G3 レーザーです。
レーザー？
そう、G3 レーザーってやつです。
レーザー？
これはもう何年も前に終売してるんじゃないですけど、まあでも今ね、今使ってるこの G プロワイヤレスは非常に私の手に馴染んでるので、一応、こいつの後継機種が、G プロ2、ん？ちゃうわ、なんだったっけ、G プロ2ライトスピードってやつですね。そう、G プロ2ライトスピードっていうのが出てるんですが、さらに、それより後のモデルが、後のモデルが、右側のボタンがなくなっちゃってるんですよ。だから、困ってるんですよね。だからもう G プロ2ライトスピードを今のうちに何台か確保しとくのがいいのかな、みたいな。ですです。そう。G プロ2ライトスピード。ただこれをね、確保しようと思ってもさ、このマウスね、1個1万3000円するんですよ。
わ
ー。マウス1個で1万3000円するんすよ、これねー。困るよねー。そうなんですよねー。はい。でも、それ並みに納得してるモデルではありますけどね。そう、葵さんが、アリスさんが言うのもありますけど、欲しいものをチラッと見てたら、いいねが増えてる。あ、なるほどね。アマゾンと楽天でいいしね。いいねしたものをメルカリ、ヤフオクで探してるらしいです。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、はぁ、はい。はいはい、なんでしょう。
なんかね。
うん。
ヤフーフリマでね。
はい。
5時間前にね。
はい。
HR さんの言ってる G3LS？
ん？うん。
ロジクールのレーザーマウス。
G3 レーザー、はい。
1850円で売り切れてる。
マジか。いや、でもね、ごめん。G3 レーザーは一応1台動くんはあるんですよ。
うん。
でもいずれ壊れた時に、もうそれはどうしようもないから、だから逆に言うたらもう、今使ってるこの G プロワイヤレスと同じ形のがありがたい。個人的には。もうこっちが手に馴染んでしまってるんでね。G プロワイヤレス。
G プロワイヤレス。
そう。でもね、こいつの後継機種で全く同じ形で、全く同じ仕様の後継機種が、その言うたら G プロ2ライトスピードってやつなんですよ。
おー。
ただ、それも、現行機種なんですけど、うん、で、それよりさらに新しい、プロ X2、スーパースケ、ストライクって言うんかな？スーパーストライクっていうさらに後継機種が出てるんですよ。うん、ただそっちの機種、それより新しいやつは、うん、あとその、プロ X スーパーライト2セカンドエディションっていうのが出るんですが、うん、それはもう右ボタンがなくなっちゃってるんですよ。
あららら。
そう。いや、言うたらこれより、先の機種ね。がなくなってるんですよ。
ああ、スーパーストライクはないですね。
スーパーストライク右がないんですよ。形は一緒ですよ。
ない、う
ん。そう、これはね、最近のマウスがすごい軽くするのがトレンドになってるので、その右側のボタンも配置にして、さらに軽さを追求してるって、競技シーンとかで使えるようになってるやつなんですよね。うんうん、なので、今後その流れになったら右側は消える可能性があるから、今のうちにこの、G プロ2ライトスピードを確保しとかないといけないのかなって思ってさ。
ああ、そうかもしれない
ですね。そうなんですよ。まあ、でもね、今。
5年後ぐらいにまた右ボタン復活とかになるかもしれないけど。
まあ、でもこれね、一応ね、人気ナンバーワンの機種でして、実際にその左右で使ってるって人もいますし、で、それを考慮して、何でしたっけ、左右対称を重点に置いてる、そのメーカーさんもあるんですよ。
うん、
なので、まあ、そっちでもいいかなって思ったりもしてるんですけどね。
G プロワイヤレス LOL？
ん？
LOL？
LOL？
うん。
ん？
なんか、大爆笑かなと思ったけど。なんだ？リーグオブ、レジェンズ。
そうそう、リーグオブジェレジェンズです。LOL は。
うんうん。これも2つついてるよ。
G プロ、ん？どれどれ？
え？いや、そのリーグオブレジェンズの LOL の。
うんうんうん。G プロの？
いつも、右、両脇についてるよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。あ、これか。LOL ヒーローってやつ？
LOL ヒーロー。
これから G プロワイヤレスゲーミングマウス LOL ってやつね。これね、あれですね。G プロワイヤレスの塗装違いです。
あ、そうなんだ。
塗装違いです、これは。
あら、まあ。
はい、一緒です。
コラボモデルか。
コラボモデルです。
ん
ですです。ただ、このね、なんだっけ、G プロワイヤレスの、2の G プロ G プロ2ライトスピードが、その G プロワイヤレスの欠点、なんかマウスホイールがチャタリングしやすいっていう欠点が一応改善されてたりしてるんで。
うん。
ですです。だからまあ、あとその、昔の、USB のタイプ、マイクロ USB がタイプ C になってます。
う
ん。だったりはするんですけどね。はい。まあ、ちょっと次行きましょう。マウスの話、マウストークは、はい、私が永遠と喋りたくなってしまうので。
はい。はい。
次行ってみたいと思います。次は、あれだね。マシュマロ。マシュマロをちょっと読んでいきたいと思います。掲示板も一応更新しつつ。よいしょ。はい。よいしょ。じゃ、まずは一つ、エイチャルさん、アリスさん、リスナーの皆様、こんばんは。どうも、こんばんは。
こんばんは、レンズ。
寝て起きたら台風が過ぎ去っていたぜいです。あー、仲間。 今週のお題、在宅暇つぶしですが、最近は体調を崩しがちなのもあるので、ひたすら寝ることに全振りしています。気がついたら20時近かったりする代わりに、する割にしっかり23時には眠くなる不思議な体質になりました。いやでもこれね、寝ても寝てもね、寝足りないんですよねこれね。はい、割と作業中にやるのはようつべくんの聞き流しとかもやりますね。集中モードの時は好きな楽曲の無限ループがはかどります。さて今夜も体調が芳しくなく寝てしまう可能性がありますので、バトロワは泉さんにベットしておきます。MC のお二人、リスナーの皆様、まもなく梅雨入りがあると思いますが、おすすめの傘やカッパがございましたら、ぜひ教えてください。大事に愛用していた傘をなくしてしまい、警察さんに問い合わせても、名前なし、ブランドがわからない、特徴がわからないと自分の私物と判定されず、難しいですね。で終わってしまいます。傘よりも、前に落とした記名のされたものは手元に戻ってきました。石つぶつを眺めていてすごい数を見かけたのが、無記名交通系 IC カードでした。ほうほうほう。夏も前の涼しい日になりましたが、皆様も体調にお気をつけくださいませ。私ですか、 X でございます。おやすみなさいませ。おやすみなさい、お疲れ様です。いやー、おすすめの傘ですか。私がおすすめの傘は、骨が金属ではなくプラスチックの透明のビニ傘です。
プラスチックの？
そう、傘の骨あるじゃないですか。
うん。
あれが金属製ではなくて、プラというか、そう、白い樹脂プラスチックになってるようなタイプの、透明のビニール傘です。そう、金属製だとポキっていったら直らないんですよ。絶対直せないんですよ、あれ。
うん、うん。
で、プラだと、ポキッと行きにくいので、そう、ですです。傘に関してはね、もう私、ほぼ使い捨て感覚ですね。その大事に愛用していた傘っていうのが、ないなぁ。あとはそのカッパに関しては、そのバイクに乗ったりするときに、夏場、暑いじゃないですか。だからなんだったっけ、ベタつかないやつで、ベタつかない雨がっぱみたいなのが、で、涼しいやつですね。着てても。くらいかなぁ。ブランドはわかんない。確かに。
ん？
ね、そのカッパのブランドはわからない。雨がっぱは。
そうだな。
でもね、なんだったっけ、個人的に雨がっぱより、雨具は靴も重要だと思うんですよ。どんだけ、カッパでね、体が濡れなくても、靴の中がぐちゅぐちゅになるとね、不快感マックスですから。
うん、
マジでそっち重要ですよ。
いやー、それはわかる。
わかる？わかります？
うん。あとね、僕はね、
はい。
仕事にバイクで行ってた時には、
はいはいはい。
ほら、リュック背負っても、うん、後ろ側リュックの分ビロってこう広がるやつあるじゃん。
あれ
を使ってましたね。
ポンチョみたいになるやつかな。ポンチョみたいになるやつかな。
そうそうそうそう。もうなんかでもアマゾンで買ったやつだけど、
うんうん、
すごい長いんですよ。
うんうんうん、
でバイク対応、うん、でフードは中に折り込んだ。ってたけども、
はいはいはい、
うん、雨の日も雪の日もそれで行ってたな。
ああね、はい、ということで X さんには100分ずつプレゼントしたいと思います、うん、はい、では続いてアリスさん、エイチャルさん、リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今日の台風はかなりすごかったですね。 私のところは高齢者避難指示が出ましたが、それ以降避難指示は発令されていません、されませんでした。どうなるか少し心配していましたが、川の氾濫もなく大丈夫でした。そして夕方頃に散歩から帰るときに家の近くで虹を見ました。ほうほうほうほうほう。やはり嵐の後の虹は美しいですね。さて、お題の在宅暇つぶしですが、私は昼頃に起きて、そこからテレビで YouTube を永遠と見ています。ほうほうほう。主にフォートナイトの実況動画やアニメグッズ開封の動画を見ています。でも14時30分頃になると、雨であろうが晴れであろうが散歩に出ています。あとは仲のいい友達も、休みの時はオンライン女子会をしています。ほうほう、オンライン女子会。いいな。
いいね。
ですが、だんだんと飽きてきているので、次はディズニー映画全振り返りをしたいと思います。ディズニー、ピクサー、マーベル、スターウォーズ全部見る予定です。案外久しぶりに見るディズニー映画って、あれ？こんなエンディングだっけ？こんなストーリーだったっけ？となってより面白いです。まあ、記憶がなくなってるね。
うん。
記憶がなくなってる時に見るとさらに面白いかもしれませんけどね。うん、
ぜひ、あの、王様の剣を見てください。
俺に言ってる？
え、いや、
この、
頼りの。
ああ、王様の剣。
はい、王様の剣。あの、ディズニーで、僕好きなんです
よ、う
ん
う
ん
う
ん。
ほうほうほう。おすすめの映画。
朝王の話。
おすすめの映画は、ディズニーだと実写版、リロ&スティッチや、プリンセスと魔法のキス。ピクサーだと、カール爺さんの空飛ぶ家。あ、これは知ってる。メリン・バーミン。マーベルだとアイアンマン。スター・ウォーズだとエピソード1から6までがおすすめです。そう、あの、スター・ウォーズなんですけど、なんかね、うん、あの、あれってほら、なんでしたっけ？時系列が、放映順とバラバラじゃないですか。あれね、なんかあの、時系列順に見たら見るよりも、あの、放映された順で見るのがやっぱ面白いらしいですね。そう、時系列順で見ると、うーんってなるケースがやっぱあるらしいです。さあ、という、で、まあ、ディズニープラスというサブスクで見ないといけないんですけどね。あとは、ブルーレイを買うとか。私は VHS があるので、あの荒々しい映像で、見たいと思います。皆さんもぜひディズニー映画で感動と夢と希望と勇気を体験してみては、場合例ないより、ほうほうほうほう、東京ディズニーシーが開園25周年を迎えたので限定グッズをたくさん現地で買ったのですが、おそらく総額5から6万円使ったと思います。最高だ、最高ですね、それは。いや、いいと思いますよ。
うん、
そういえば、その、めっちゃしょうもない話いいですか？
うん。
ディズニーシーってさ、
うん、
あの、私、あの、何でしたっけ、ディズニーランドが A で、ディズニーシーが C で、ディズニー B はどこにあるんやろとかって思ってた時期がありました。
え、何？ディズニー A が？
A、あの、普通の東京ディズニーランドがディズニー A だと思ってて、で、あの、ディズニー C が、
C がね、
ね、ディズニー B はどこやろみたいな。はい。お、スノーレンゲちゃん、こんばんは。プロ在宅エリートのレンゲちゃんです。キャーレンゲちゃん、こんばんは。いらっしゃいませ。
いいな、プロ在宅か。
ということで、レンゲちゃんは、在宅暇つぶし方法を教えてください。ぜひぜひ教えてください。コメントでも、YouTube、あの、コメントでも、掲示板でも、マシュマロでもいいですよ。キャーリングちゃん！お久しぶりでございます。さあ、ということで、あれだ、そう、ディズニーランド。いや、で、出た当時ね、C ができたって言って、ディズニー C ができたって言ってて、うん、
B はどこ？
ね、B どれ、B どこやろ？海の C のことでしたっていうね。おっと、YouTube が、OBS がなんか、切断で若干、ぐるってるっぽいけど、大丈夫かな？
本 あ、今ぐるぐるして
る。今ぐるぐるした。はい。さあ、ということでですね、お題、メッセージテーマ。篠森高さんからいただきました。ありがとうございます。篠森高さん、お題、メッセージテーマ。腰つべか、寝てますね。すやー。
寝ちゃう。
でも、休日寝るとね、なんかもったいなく感じちゃうのよね。やることが多くてさ。
わかります。
そう。はい、篠森高さんには、50分図、プレゼントしたいと思います。どこ？篠森高さん、どこ？どこ？どこ？どこ？どこ？いた！はい、50分図プレゼント for you! しょ。はい、レイナさんが、ディズニーシーは海がテーマですよ。世界で海がテーマなのは東京ディズニーシーだけ。センターオブジアースも東京ディズニーシーしかないんですよ。っていうことでございます。そう、だから海のね、シーっていうのをね。
うん。ABC かと思って
た、ね。そう、ABC かと思ってた。そんな話がね、あったりしましたが。まあ。
東京だけなんだ。
うん。あれ、またちょっと YouTube ちゃんが、ぐるってる。
あららら。
なんだこれ。
あともうちょっとなんだから頑張れ。
頑張れ、頑張れ。頑張れ、YouTube。
頑張れ。
俺のネットワークが悪いのか？
いや、僕の方もぐるぐるするよ。
いや、
動いてるけ
ど。OBS が、切断されたのが、ネットワークが悪いのかなって思って。
ああ。
ですです。たまには、鴨川シーワールドも、のことも思い出してあげてください。はい。レイナさんが、では私も、まあ、そろそろ寝ます。おやすみなさい。お疲れ様でした。パイセンもアリスさんも無理しないように、ありがとうございます。
ありがとうございます。おやすみなさい。お疲れ様でした。
お疲れ様でございます。ありがとうございます。
レイナさんは、誰かにかけていかれませんか？
誰かにベッドしていきませんか？さあ、ということで、掲示板。よいしょ。掲示板かマシュマロをちょっともう一回更新ボタンポチッとな。はい。お、レンゲさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
在宅暇つぶし。ポケモンの色違いを探す。昔の作品で探せば、8192分の1だから余裕で1週間は解けます。地獄。いや。
色違い？どういうこと？
ポケモンって、普通の、よく見た色がいるじゃないですか。
うん。
それとは別にですね、激レアで、色違いのポケモンが出現することがあるんですよ。
うん、
そう。で、その色違いのポケモンの出る確率が8192分の1らしいです。昔の作品は。今の作品はどれぐらいなんでしょうね。
メタモンとか。
はい。
なんか、チートできるみたいな感じの何だっけな。変わり種が生まれる。なんか遺伝子を持ったメタモンをもらったりとかいろいろやって
ます。まあまあ、今はね、なんでしたっけ、ポケモン、スカーレット・バイオレット、まあ現行のポケモンとか、あとポケモン、レジェンズ ZA なんかでは、色違いのポケモンの確率は4096分の1らしいですね。ただ、大量発生や食事パワーなんかを活用することで、最大585分の1の確率まで引き上げることができるらしいです。へえ。まあまあ、それでもね。まあ、色違いによって、なんか性能が変わるとかっていうのはね。ね。そう。そっちはポケルス、ウィルスでは。そう。話前後しますが、クラゲの形の傘欲しいんですよね。あー
あるある。あれ、フェリシモで、
はい、
出てから、どこかの水族館で、
はい、
売ってるので、買えはするんですよね。
なんかね、可愛いデザインの傘、ありますよね。
ハートピアもちょうど同じようなね、クラゲの傘が出て、
はあはあはあ、
持ってるけど、可愛らしいのがね。
は
い、
へー。
水クラゲのやつがすごく欲しい。
はいはいはいはいはい。
水クラゲ、傘で。
水クラゲ、傘。
うん。これ欲しいんですよ。
水クラゲ、傘。
うん。
おー、はあ、はあはあはあ。いいね。例えば、水クラゲってさ、
うん、
刺されるのかな？
え、わかんない。
お、水クラゲもやっぱ刺されるらしいっすね。うわーお、うん、はい。ね、ミミズバレのような、ピリピリした痛みとかゆみ、ミミズバレのような症状が出るらしいです。毒性自体は比較的弱いですが、放置すると悪化する恐れがあるため、すぐ海から上がり、患部を海水であって触手を取り除いて、まあ、医師に、ですね。はい。あ、ちなみに何でしたっけ、アリスさんが言っていたのは多分、国際孵化ですね。そうそう、国籍が違うポケモンで孵化をすると色違いが生まれやすいというシステムらしいですね。へえ、俺ポケモンは初代しかやってないんでわかんないです。
ポケモン初代ともう一個なんだかやったような気がするんだけど。
初代の次は一応金銀らしいですけど、でも金銀はまだね、
他のやったような気がする。
どれだろうね。
ブラックオアホワイト？ん？
ああ、はははは。
だったような気がする。
で、何でしたっけ、それは。ポケモンチャンピオンズがさ、
うん、
スマホ版で出るじゃないですか。出る予定じゃないですか。うん、あれ出たらね、俺ちょっとやろうかなって思ってますよね。
ほほ。
配信でもやろうかなって思ったりしております。スイッチ持ってないんでね、私。
持ってない。
スイッチ持ってないんでね。スマホ版が、ポケちゃんがね、スマホ版で出たら、ちょっとね、何でしたっけ、私、初代の知識のみで、頑張るっていう。ね、6月17日に出るらしいっすよ。近っ。
もうすぐですね。
お、503バッドゲートウェイってことは、伊達五十嵐さん、こんばんは、こんばんは。
いらっしゃいませ
。え、6月17日、近っ！マジか。いやー、初代の知識だけで、ポケモンチャンピオンズ。どこまでいけるのか。ね。
チャンピオンってどんなんですか？
何でしたっけ？ストーリーとかは控えめで、その対人戦だけじゃなくて、まあ、いわゆる対戦に特化したゲームです。そう、ポケモンって結構そのレベル上げ要素とか、育成要素とかが、あとその選別要素とかいろいろあって、その、ガチンコで対戦しようとしたら、結構そこまで到達するのにものすごい敷居が高いじゃないですか。まあ、最近だとね。でもそういったのをなるべく簡略化して、何でしたっけ？あんまり時間がない人でも、ちゃんとした、育てきった、ポケモン同士で対戦ができるとかですね。
なるほど、対戦メインだ。
そう、対戦に特化した、ゲーム。らしいです。で、基本無料でスタートするみたいなのでね。
うん、
そう。で、まあ、何がいいのかって言ったら、本当にその、何でしたっけ、対戦はしたいけど、もうポケモンのを育てたりとかさ、まあ、今の作品では多少楽になってるんですけどね、ポケモン育てたりとかさ、厳選したりとかさ、技を覚え直させたりとかさ、いろいろうんたらかんたらやらないことが、とにかくいっぱいあるのを、なるべく簡略化してやりやすいようにしてるっていう作品らしいので、ですね。
うん、うん。
まあね、ちょっと、どのような仕様か、私も、何でしたっけ、聞きかじった知識でのみ喋ってますので、詳しいことは、レンゲちゃんに聞いたらわかるんではないかなって思ったりしております。はい。初代の知識のみで難しいかと。そう、初代の知識のみで対人戦に勝てるのかどうかっていうのに、まあまあまあ、自分なりに、あれですよ。あれは勉強しますけどね。そう。じゃあ、初代ポケモン縛りとかしてみるのも面白いかもしれませんけどね。 はい、ということで、今日のお題のコーナーでございました。読み飛ばしがないかだけ一応チェックしとこうかな。お題、大丈夫っぽいね。はい、お題のコーナーでございました。それでは、今から皆さんに、コロコロ試合をしてもらいます。
なんだって?
その前にレンゲちゃんに50分ず渡しとこう。レンゲちゃんどこ?レンゲちゃんどこいた?はい、レンゲちゃんに50分ずプレゼント for you!ということでですね、今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいます。当配信でコメントいただいた方、あなたのアバターが画面の下に登場していると思いますが、今からそのアバター同士でバトロワを行っていただきます。最後まで生き残った方には当配信で使える500分ずが送られます。水曜日限定でですね、誰が優勝するかを予想してもらいます。その予想を見事的中させた方には追加で300分ずが送られます。さあ、はったはった、はったはった、なんだってー。アリスさんは今日は葵さん予想。本編なんだってー。そう、桜さんはいつも通り自分にかけるぜ。ほう。葵さんは最近エイチャルさんが生き残ってるからベットしますよ。ちょい。はい。で、だいぶ最初の方にベットしてた人誰かいたよね。
しすいくんが。
はい。
NN さんに、
ベッド。で、泉さんが、伊達ちゃんに、ベッドですね。で、あとは、誰かいなかったっけ?
え?あ、
はい。
X さんが、
うん、
X さんが、あれ ?X さんかけてた
?X さんは、わかんない。かけてない。
かけてないか。
うん、
あ、違う。あれ、
はい、
マシュマロでかけてない。
X さんはマシュマロでもかけてないですね。
そっか、珍しいな。
はい。じゃあ、お、NN さんは、レンゲちゃんが勝つと予想。ほうほうほう。レンゲちゃんはアリスさん勝って。
お、
で、バチトンプーさんは NN さん。
うん、
さあ、これで、だいたい出揃ったかな?では、バトルアーコマンド入力しちゃいますよ。うん、いきますね。3、2、1、ポチッとな。バトルアーコマンドを入力しました。さあ、皆さんのキャラクターが、若干タイムラグがあるね、
うん、
画面から消えまして上空から降ってきて、おっと今日も人数多いぞ。戦闘スタートでーす。さあ始まりました。東愛心恒例のバトルロイヤル。緑の体力ゲージがゼロになると戦闘不能となります。さあ、開始直下の乱戦。開始直下の乱戦が繰り広げられて、すでに1名戦闘不能。さあ、体力ゲージ、回復アイテムとかも降ってきておりますが、さあ、どうなる?おっと、1人、2人、3人と、続々と戦闘不能者が出ております。さあ、そんな中、体力を残しているのは桜さん。桜さんがまだ半分以上体力を残している。さあ、どうなる?残り5人、残り5人。さあ、残り3人、レイナさんとクロエリさん、桜さん、レイナさんと桜さんとの一騎打ち。さあ、正面からの殴り合い、決まったー。なんと、本日の勝者は、桜さんです。おめでとうございまーす。さあ、桜さんにかけてたのは、なんと自分にベットしている桜さん。
桜さんだ。
はい、桜さんどこだ?桜さんどこだ? じゃあ、さくらさんには、おいぶんずで、どこだ、さくらさんどこだ、さくらさんどこだ、おらんやんけ、おらんやんけ、おらんやんけ、おらんやんけ、おらんやんけ、おらんやんけ、おらんやんけ、おらん、いた、違う、これ篠森高さんだ、いた、違う、これ篠森高さんだ、はい、いた。はい、さくらさんには、おいぶんず、300分ずプレゼントしたいと思います。おのりを信じて勝つのかっこよすぎるな。いや、さくらさんは毎回自分にかけてますからね。
いつかは
ね。いつかは勝てる。ね、はい、感じでございますが。はい、ということでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。明日はセブンデイズトゥーダイムソー予定しております。で、金曜日がね、ちょっと私、中の都合で、中の人の都合で、配信お休みさせていただきます。で、土曜日がですね、そのナイトレインのコラボですね、久しぶりにやる予定でございます。そして日曜日、あれやろうかなって思ってるんですけど、ダンジョン飯の方。
ダンジョン飯か。
ダンジョン飯やろうかなって思ってたりしてるんですけど、
うん、
はい、ダンジョン飯って言われてるね、なんだっけ、一応ね、ダンジョン飯系のスチームということで、ディープディッシュダンジョンっていうのがあってですね、おっと、ちょっと、これゲームの、BGM が、そう、ディープディッシュダンジョンのデモ版、体験版がですね、うん、現在無料でプレイできるので、これをね、ちょっとね、やってみたいと思っております。で、うん、参加型でできればいいかなって、ソロかオンライン協力プレイでできればいいかなって思ったりしてるんで、もし知ってる方とか今からインストールできるって方いらっしゃったらですね、うん、日曜日やる予定でございますので。
てか、何人参加できるの？
何人だろう。なんか、画面を見る限り、3人か4人かぐらい。
ぐらいかな、うん、ちょっと思ってる。
かな、と思いますけどね。はい。ということで、そんな感じを予定しておりますんで、ね、また遊びに来てください。はい。というわけでですね、ディープディッシュダンジョンで、ダンジョン飯、アニメの視聴者ございません。その、なんか、ダンジョン飯風ゲームみたいな感じのね。なんか、ダンジョンに潜って、モンスターを倒して、ご飯を食べるっていうゲームらしいです。はい。ということで、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左側、自称、変態バーチャルライバー、HRR と書いて HR と、
画面向かって左、ん？
今日は右だね。
右側、
うん、
バチネットシスター包丁姫ことアリスラビムでした。
また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で。See you next time.
お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみなさい。
またにょん、またにょん、またにょん。